皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
先週の放送を、覚えておられる方多いと思います。少なくても YouTube のフルロングバージョンを全部録音しましたっていうやつ、今まだあの収録してる最中なので、あの上がってる頃どうなってるかというとこですけど、佐々木くんにお願いして、波形の動画をそのまま上げてくれないかというふうにお願いしました。初めて、というか久しぶりさんにこの番組あのお耳にしてる方、何のこと言ってるの、うん、っていうのはぜひ YouTube に遡っていただければなんですが、収録の最中にとんでもないノイズが突然入る、
びっくりしましたよね。
まとめ撮りしてるんですけど、ね、あの2月の末の放送、3月3日の放送、とか3月10日の放送分、頭の2つは問題なく、突如3月、10日の分、日月陽子さんがですね、カフという、つまり、音を、録音スタートと言えばいいですか、マイク、うん、オーンと言えばいいですか、の、レバーを上げた途端にノイズが入って、まあ、止まらない、うん。今まで例のないノイズで、で、結局、何するでなく、強行で、収録を続けた結果、はい、音がしなくなった。
そうですね。
という一部始終は、YouTube で、聞いていただければというところなんですけども、何が言いたいかというと、その収録から今回の収録の間、放送的には1週間空いてるという理屈ですけども、番組的にはこの間、およそ30分から40分の時間が、流れまして、その間、技術さんに入っていただきました。多分原因はこんなことでしょうとかどうのこうのを言ってたりするんですけども、いろいろあったんですけれども、結局元のままでやってるっていうふうに、理屈は何とでもつくけれども、結局これ最初の2話撮った時と何も変わってない。
そうです、変わってない。
だから先週の放送分だけが、おかしい。特に何か持ち込んでるわけでもないし、何か触ったわけでもないし、どこかをいじったわけでもないのに、引き続きまとめ撮りの4本目を収録しているという今回です。で、一体何をあなたは言っているのですかと思っていただいた方、たくさんいてくれればありがたい。
そうです。
ぜひ、YouTube バージョンの方に飛んで聞いていただければ、先週の3月10日の放送分。
10日放送分です。YouTube はもうそのまま頭もノーカットでアップしてますから。
ノーカットで。
ノーカットでアップします。
全部わかりますか。
これ波形が見えたらね、どれほどすごいノイズなのかっていうのがよくわかる。これ正直言ってヘッドホンでこの音を聞きながら話すのってちょっと辛かった。
そうですね。頭痛になって。
頭痛になって。
そうなんですよね。
キンキン響いて。
キンキンして。
波形とともに見た方が多分ね、ウェブ幅のてっぺんから下まで、全部に届くという縦一本のノイズがいっぱい入ってるっていうのを見ながら聞いていただくと、ちょっと臨場感があるかなと。
あんな不快な音ってどうやったら
出せるっていうか、なんか似たような音って聞いたことありますよね。
あんまりないですね。
まあまあ、ノイズの音っちゃノイズの音、機械音っちゃ機械音、うん、まるで接触不良の音といえば接触不良の音なんですけども、そういうことが起こらないように大改装が終わった後なの、
うん、
でというのと、いや、それが起こるんやったら頭から起こって、起こったなら起こったで直すために技術さんに来てほしいわけで、
うん、
これ勝手に始まって勝手に終わって、で特に技術さんが何かを したのではなくて、また起こったら呼んでください的な感じで帰ってただけっていうところだったりするので、というところだったりするので、うん、まあ、要するにその、まあ、番組的にふさわしいことが起こったというか、まあ、YouTube だから流れてますけれども、本放送でこれをそのまま流すと、
事故ですね、
放送事故、始末書ものですよね。
触りしかちょっと流してないですけどね、
放送は。なので、放送では触りしか流してません。うん、で、これで、始まってこれで終わってるわけではないと思われた方きっと多いはずですので、うん、珍しく選手おかしかったのは YouTube で確認していただければどうおかしかったかが分かるという、
そうです、
ガイドランを入れとかんと、うん、ほんまの事故のまんまで終わってしまいますけれども、録音してる現場ではあれ事故で起こってるわけではなくて、うん、原因が不明のまんまで起こっているということと、うん、揃いも揃って君たちみんな揃ってあんたのせいですっていうのがそのまま YouTube で流れてます。
そうです、
私のせいです、
きっ
と。そうでないと番組的にも面白くない。
そうですよ、
はい、
いや、まあ、いろいろ来ましたけども、
お便りが来てますよ。
今週で、お便りを紹介させていただきたいと思うんですけれども、
はい、これだけ引っ張っても何も起こらないのと、ついでに言うと、うん、前回もお便りを紹介したら音が止まったんだっ
け。そうですね、それぐらいですよね。
あ、そうか、確かに。
しようかなとした時、
かんちゃんのおかげやね。
あ、これはちょっと拙者の株が逆に上がるぐらい、
上がるね、うん、はい、お願いします。じゃあ、
同じような内容のお便りが2通来ておりまして、
はい、別々の方ですか。
別々の方で、うん、で、内容的には本当に似てるんですよ、うん、
はい、
お題だったり体験談だったり、
はい、
で2通続けて紹介させていただいた後にちょっとお話を伺おうかなと思ってます、
は
い、
うん、
まずは1通目、
はい、
大阪は門真市のラジオネーム、
うん、
夢のぼたもちさんから、
うん、美味しそう。
日月さん、松山さん、佐々木さん、木原先生、こんばんは。
こんばんは。
私が人生で最初に出会った不思議のお話です、
うん、
それは白く光る丸いものでした。
もの、
ものと書いて
ある。いい表現ですね、
はい。1974年、うん、私が中1の時、
うん、
月日は不明ですが寒くない時期で、時間は14時くらいでしたでしょうか、
うん、
場所は富山県にある実家の2階の自分の部屋でした、
うん、
私が部屋で遊んでいた時、開花より誰かが上がってくる気配がしたので母が来たと思っていました、
うん、
階段から隣室へ移動する影が見えました、
うん、
古い家なので柱と障子の間に隙間ができており、人が通ると影が見えるのです、
うん、わかる。
ちなみに別の紙で解説図もいただいております、
うん、
私のいる部屋の入り口を見たところ、開いている障子から覗いている白く光る丸いものが浮いていました、
はあ、
それは障子から3分の2ぐらい出ていて、高さは立っている人の頭くらいの高さにあり、私はただ呆然と見ているだけでした、
うん、
5、6秒を見ていたでしょうか、ふっと消えてしまってから我に返りました、
うん、
あれは何だったのか今でも分かりません。全く怖くはありませんでしたが、ただただ不思議なものでした、
うん、
で、その時のこのお話に準じたこういった位置関係を解説した図もこうやって同封していただいてるんですけれども、
うんうん、
これがまずはお便りの1通目で、
通目、
はい、続いて2通目参ります。変わりましてこちらは東京の八王子市、ラジオネームキーさんからのお便りです、はい、
うん、
木原さん、日月さん、松山さん、佐々木 D、 こんばんは。
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 今では一緒くたにされていますが、用語としてオーブと光の玉、鬼火は別物だと思っています、
うん、
木原さんにお聞きしたいのはオーブについてどう捉えられているのかということと、火の玉、あ、光の玉、鬼火の信憑性のある目撃談はあるのかということです。ぜひよろしくお願いいたします、という3つ目のこちらの便りは こういった内容。
なるほど、似てますね。
そうなんです、うん、
言われてみれば、
はい、それで続けて2つ続けてご紹介させていただいたと、
はい
はい、
多分この番組を聞きになってる方が、こう最も興味で耳を傾けるところって、
はい、
お前はオーブというものをどう思てんねんっていうのが、まあ、あるのではないかと思うんです。
うん、言ってみるとそうですね。
で、まず、僕はオーブというものに対してセンシティブに感じていることというのと、
はい、
センシティブに感じているという証拠があるのは、この番組で僕自らそんなに簡単にオーブという言葉使ったことないと思うんです。
そうですね、
ですよ、
はい、
通俗的あイメージで言うと、皆さんが通俗的にオーブと呼んでるようなものがいっぱいっていうのをマウントシャスタにいた時の話かなんかでしたと思うんです、
はいはいはいはい、
でね、センシティブにというか気を使わずに得なかったりするのってなぜかというと、僕の子供の頃というか、中学校の頃というか、ここの頃といえばいいですかね、昔、オーブという言葉ってなかったんですよ。
なかったですね。
なかったですよね、
なかったです。
うん。つまり、光る物体は、おおむね火の玉と呼ばれたり、あるいは魂と呼ばれたり、人玉だとかというふうに言われていたのですよ。で、それは、場合によって、では最初にカンちゃんが読んだみたいに、まるでドッジボールのサイズをイメージするかのようなものから、うん、まあ、ピンポン玉みたいなものまでというので、
さまざまで、
さまざまで、うん、で呼ばれていたんですよ。うん、で、通俗的にオーブと呼ばれるのは後年になってから、
そうですね、
いわゆるオカルトブームがやってきた時に、まあ、ちょっと妙な言い方をすると、ある日突然オーブと呼ばれてました。
うん、まあ、今でこそ普通にね、もう言いますもんね。
で、まあね、オーブって、ね、今の聖なる衣のようなものっていうところだったりするから、うん、別に特に、耳にしたときに、光の玉のようなものを表す言葉のようには聞こえなかったんですよ。
うん、
僕が耳にし始めたときって、うん。オーブってつまり、うっすらとした風呂敷のようなものを被っているような、いわゆるアメリカのお化けごっこに出てくるシーツを被ってお化けだぞっていうような、あれが要するに、実体化したオーブのようなお化けというような、使われ方をして、いるという形で、アメリカの人から耳にすることがあったんですよ。
うん、
どんなゴーストだったんですかって言ったら、そう、オーブがこう、はためくような、みたいな、だとか、人の姿をしたオーブに包まれているもの、包むものみたいな感じが、布のようなひらひらするもの的な感じで、という言葉が、体験談の中に紛れて入ってたんですよ。どんな姿ですかっていうので。で、つまり、最初に耳にしたときは、光の玉や丸い発光物体ということとオーブとは一緒ではまあなかったと言えばいいですか。それがある日突然気がついたらと言わんばかりですけれども、いわゆる心霊写真の中に映り込んだ光にオーブのようなものが見えますねっていうのが、もう当たり前に書いてあるような時代が突然やってきてたというところだったりします。で、そこで呼ばれるオーブというのは、おおむね、丸系の発光物体で、1個というよりはたくさん写ってるものっていう形式が多かったです。で、一方なんで、これはね、フィルムの頃にはなくて、デジタルになってから現れてきたものだというふうに言われるケースが多かったので、こういう解釈が当時まことしやかに語られていました。現れたことがあったにしてみても、フィルムの感度では映らなくて、でデジタルのように、まあ、ピクセルといえばいいですか、画質が上がったことによって撮られるようになった光の玉がオーブと呼ばれるものなのであるというような、話を耳にしたことが、まあ、あります。
うん。
うん、で、確かに僕が、光の玉がいっぱい取られた、自分が取ったものも含めてですよ。うん、で、僕の周りに映っ ってたりするという写真も結構あったりするんですけれども、はい、それら全てはデジタルで撮られたもので、うん、フィルムで撮られたものにこんだけの発光物体がいっぱい写ってる、いわゆる光学的にレンズが捉えたというものはで、見たものというのはなかったですし持ってないです、うん、で奇妙なことにといえばいいですかね、ほとんど間髪入れずにシャッターを切られたにもかかわらず1枚目に映ってないのに2枚目に映ってる、あ、1枚目にはあるのに2枚目にはないだとかって、うん、いうような形の連続体にもかかわらずありなしがあるっていう写真 を撮った経験が、うん、自分ではあります。で条件が違っていて、台湾で撮ったりアメリカのマウントシャッサーで撮ったりいろんな場所で撮ったり、日本国内はもちろんのことながら、うん、それぞれの条件で撮ってるにもかかわらず時間も場所も違うと言いたいわけですけどね、うん、映っている発光体の状態が同じであるというふうに見えているっていう謎が残っていたりするものだったりするので、うん、当然なんでそんなことが起こってるのかがわからないのと、ここまで光学的に映ってるかのような振る舞いをしているにもかかわらず人間の目に見えないのはなんで、
うん、確かに
物によってはね、フラッシュの光を手前にあるがゆえに強く受けて、うん、ハレーションをしてるかのようにパンとこうね、本体の体からこうね反射した光がこう飛んでるかのような輝きを見せて、奥の方はその光が届ききってないようなものっていうような、うん、映ってるものの距離感、うん、光の受け具合というものを感じる写真もあったりはするんです。じゃあそういうものなんですねっていうところなんだけど、いやところがこれねっていうに一度にシャッターを切ったら2枚シャッターが2回シャッターが降りる、うん、フラッシュバージョンとノンフラッシュバージョンの写真が撮れて、これが片っぽに写って片っぽに写ってない、うん、フラッシュない方に写ってたりする場合もあるし、フラッシュがある方に写ってたりもする。だからそのフラッシュが決め手になってるわけではない。で1枚目に必ず撮られるわけでもないし、うん、2枚目に必ず写ってるわけでもないというので、いわゆる映り込みなのか、うん、どうやったら映るのかという条件が実はいまいちわからない、うん、で一方人様ごとの話をして申し訳ないですけれども、このラジオ関西でもパーソナリティをやっている松原谷志くんが、うん、自分の家でカメラ置きっぱなしにして撮ってたものに素晴らしい光の玉の軍隊が映っています。ビュンビュン動くっていうのと、いうのを、本人から見せてもらったことが何度もあったりします。うん、強烈にびっくらこいだって、ね、うん。これがその、とある事件があった、事件ですよ。事件があった、ホテルの部屋に泊まった時の映像ですから、僕が引っ越した家の映像ですまで、何これっていうぐらいな、光の玉が映ってるのもあったりします。と思えば、カナダの、五大湖のそばにある友人の家にの半地下 の、 ゲストルームに泊めてもらった時、うん、もう寒くて寒くて寝られなくて、うん、ベッドなんですけどね、ヒートテックからズボン履いてダウン着てて、それで布団かぶって、
そんな寒か
った、そんな寒い、うん、ところが外氷点下じゃないんですよ、で あまりに寒いので、夜中にトントンとノックがして、マネージャーが、すいません、木原さん、あんまり寒いんで寝られないんで、変わってもらえませんかっていうぐらい、いや、この部屋かって、結構寒いよって、しばらくしてから、いえ、あっちの部屋の方が寒いですっていうので、部屋の交換したんですよ。それ隣同士じゃなくて、ゲストルームって、金持ちだからいっぱいあって、間に、パーティールームみたいなのがあって20メートルぐらい離れてますかね、うん、なおかつそのベッドが置いてあるゲストルーム10畳ぐらいあるんですよ、うん、でそのガラガラガラと荷物を互いに交換引きながら部屋変わろうねって変わって、うん、しばらくしたらこれがほんまに寒くて持ってた服全部着たぐらい、でそこを立つときにひょっとして目に見えないけれども、うん、これでさっきの写真のつながってるわけです、うん、写真には写らないけれども実際映りませんでした、うん、ひょっとしたら動画に撮れるんと違うかなっていう発想はどうだろうと思って動画でずっと撮ってたら光がワンワン飛んでるっていう、それ見ながら撮ってるんですよ、だからそのモニターで撮って家に帰ってみたらこんなんが撮れてましたじゃなくて、モニターを見ながら 撮影、してるんですよずっと、
はい、
だから上の方で、まあ、友達の名前だから言いますけどビクターってうちのマネージャーが、うん、あれ荷物に詰めたとかみたいな話かなんかをしている半地下ですので、うんうん、階下でずっと僕撮影して、いつでも逃げれるようにカメラで撮影しながらこう後ろに後ろ向きに歩いてるわけです、
うんうんうん、
もうなんかこうモニターの中に顔がバーンと入ったらわっと逃げようと思ってるので、うん、バックをしながらでその階段をバックしながらずっと登っていくんですよ、その間中ずっと光の玉が映ってるんです、うん、半透明のもんなのもあればはっきりと白く抜いたものもあったりするんです、それが下から上に上がってっていうのを僕に肉眼で見えないのを確認しながらなんでモニターに映ってるんだろう、
うん、不思議なことですよね。
でこれがもう一つ不思議なのがね、完全に1階に上がりきった途端に映らないんです。だからね、階段人一人が降りる階段なので、うん、壁の中から出てきて向かい側の壁の中に消えていくか、うん、消えていくとかふわっとその壁の中から現れたのように空間から現れて、うん、壁にぶつかる手前で消えてなくなるっていう球がいくつも取られてるのを見てるんですけど、モニター覗いてないんですよ、ないよなーとずっと廊下や階段を見たままモニター見ると映ってるよなって、うん、今つまり左目で見ながら右目で普通を見ているというものを見てたりするんですよ。で理屈から言うとどうやら人間の目には捉えられないものをカメラは撮ってるんだっていうところだったりするから、うん、解像度かどうかわからないですけどもデジタルになってから撮れるようになったんだよっていうのというのは、フィルムの時にこんなことなかったので、
うん、
否定もしきれないけれども肯定材料も少ないっていうところだったりするので、うん、光の玉というものをどのように人に伝えるかという時にのみ、通俗的に皆さんが使っておられるイメージされておられるオーブというものが映っていますという言葉として使わせてもらっています。長々と喋っていますけど、単語で喋って表現を殺したくない人間にとってはこうちょっと繊細に扱いたいと思うんですが、うん、あなたにとってのオーブって何ですかというとこれです、
うん、でもう1通目の方が直接対面をされてるので、はい、光の玉と、
うんうん、見てるというのが大変興味深いというのと、うんうんね、これが光ってるものだで何かの勘違いだというにはあさり片付けてないのは、5つ目の方はそれなりの大きさがあるでしょ
う、うん、そうですね、結構大きいですね、うん、
人の
頭ぐらい
ですよね、
ドッジボールぐらい
の、ですね、なので障子が空いている隙間から3分の2ぐらい、だからやっぱり人の頭ぐらいなのかな、うん、大きさで言うと、
ね、
で、
うん、
浮かんでいる高さもまあ人の頭の高さぐらいという、うん認識だったようですね、
うん、ここでちょっと人はそういう時にどういう反応するのかっていう的な考え方に絡めますけども、白く抜けていることと白く発光していることとは別問題です、
うん、
別々な表現の仕方をします。これが1点。それとね、そこに物が置いてある白いものという言い方と浮かんでいるという言い方も、うん、普通人は使い分けます、
うん
うん、したがってこの人の言い方をすると白く見えるけれども光ってなければ見えないものであるという不透明なもの、
うんうん、
いや向こうが透けて見えない、
うん、光ってますもんね、
は
い、この人は、
うん、そう光っている光っているけれども、ね、うん、じゃあライト的なものなのかというと多分ね、
うん、
うっすらと上下を繰り返しているかのようなふわふわ感が体感的にあったのではないかと思うんです。何が言いたいかというと浮いているです。
あ、そうです。浮いてますもんね。
そうですね。浮いているっていう表現が、
うん。浮いているって書くのは固定されてバシッザライトっていう風な全く微動だにしないものということとはこの人は受け取らなかったということを意味していますから、なんとなくね人が覗いてるのと同じようにん、
うん、
何をしているのかなというセリフを言いながら。障子の間を覗くとどうなるのかというような状態に近しい動きを持った光るものを見た、
うん、
ご覧になったんでしょうというところですけども、うん、その大きさだと普通ね、まあ、眩しく感じるはずです、
うん、
それがね、眩しい的な表現を感じていないので、そう白く見えるものなんですが、うん、しかも光ってなければ白く見えないのに光っているという いわゆる直接目に飛び込んできてるわけですから、うん、光ってると感じてもおかしくないのに光っているものではない。あえて言うなら白いんだから発光物体だろうというぐらい苦肉の策で表現しているものですから、うん、この方がセンシティブに反応している通り、その通り白いものがある、
うん、
で、これが一昔前だと、つまり人玉であったのである、
うん、
ただし人玉の僕らの時代はこれも時代とともにその目撃例が消えていくのはなぜなんだろうと思うんですが、王を引いていない、
うん、
昔は王を引いてる話が多かった。うん、尻尾ですね。
はいはいはい、はい。
水木先生はよく天ぷらにされてましたけど、
漫画、ね、
の中で、
うん。
うん。それと、青白いという表現が消えました。
うん。
オーブが現れるという、オーブという表現が使われると同時に、青白いという言葉が使われることがなくなりました。まあ、科学的な言い方からすると、リンやメタンガスの発光に近いような、なんかガス系の発光がなくなったという世の中になったわけ、
うん、
とツッコミの一つも入れたくはなります。ただ前にも言った通り、なんかね、捉え方や見え方や表現の仕方や使い方が時代とともに変わっていくような、
うん、
な感じがするので、その時の時代を表す言葉としてはいいのかもわからないですけども、うん、現象を表す言葉としてはどうなんだろうなと思うのは、さっき佐々木くんが説明も、うなずいてくれた通り、昔はオーブはなかったわけやから。
なかったですね。
で、オーブがなかったという言葉がなかった時代には、オーブのようなあんな光の群れの目撃はほぼなかったん
だ。なかったですね。聞いたことないですね。
聞いたことないでしょ。
写真も見たことない。
写真も見たことがない。うん、同感です。
うん。
したがって、写真とともに現れた表現だから、うん、写真のような現象のことでもない限りには、それはオーブと呼ぶのは多分適応しないはずだったりするんです。うん、だからこの方が巨大のオーブと書かなかったのが正解
です。括弧で白い
玉
の光る
光る
玉と。
そう。うん。そういう表現しかできないから、あたらイメージで固定化させないために、大雑把な言い方でいいんだと僕は思うところだったりします。で、鬼火は縦型に伸びている人玉という考え方、昔の絵で言うと、つまり横に飛んでるからおたまじゃくしの尻尾みたいなのがあるのであって、これ縦に向くと鬼火のように捉えられるという鬼火と、ザ・フレイム・ファイヤーみたいなものの鬼火的なものの2つあったりするんですが、鬼火もであろうが狐火であろうが、あるいは鶴瓶火であろうが、人玉的であろうが、炎の発光物体系の目撃というのは昔から埋挙にいとまがなかったりするんです、うん、目撃は昔はむしろ人の魂の光と、狐のようなのが表すような怪しいぼーっとした松明の光のようなものとは二つに分かれていて、松明系の炎の目撃欄は昔は多ございました、
うん、
新耳にも書きましたけれども、行列をしている火の玉が道のない田んぼを横切っていって、そのまま道のない山の斜面を登っていくって、山の斜面にあると神社しかないのにっていうのを子供の時に目撃したという話、結構あったりします。で、結構というか、まあ、書いたりしたので、で、いくつもダブったことがあるので、二つ同じ話を載せてもしょうがないから、省略したぐらい、目撃例は多かったりします。もちろん、話してくださった方は、称して、私は狐火を見たと思います。なら、井戸のそばに燃えている、いわゆる、陰火などと呼ばれる、ぼーっとした、いわゆるその、ボールに、脱脂麺を絡めてアルコールを浸して火をつけたら出来上がりますっていう、お化け屋敷で作る火の玉に近しいものっていうのは井戸のそばに現れる系で、これのオレンジ色のようなものが狐火であるみたいなものっていうのは、人がその場の自分の表現で言ってるだけであって、入れ替わっても場合もあるし、呼び方が違う場合もあったりしますけれども、うん、状態を言うとみんな炎系ですね、うん、っていうふうに言ってるもので目撃例は多かったんです、うん、何が言いたいかというと、さっきのように突然オーブというものが現れたと同じように、突然炎系というのは減りました。
そうですね、
なくなったとは言いませんが、うん、最近キュンと聞かない。
そうですね、
うん、
聞かないんですよ、うん、だから、どういえばでしょうね、平成になってから入れ替わりに現れた表現が 仮にオーブだとするならば、平成が進めば進むほど効かなくなったのが炎系の狐火のような、
本当に入れ替わりっていう感じですね、
まあまるでね、でなくなったってことはないでしょう。あの炎系の怪異なんて江戸期の頃から、まあ、前から、あの紙やなんかに書いてあったりするわけですから、ね、でまあどうかすると火球というか流星みたいなものまで、その炎系の怪異と思われたぐらいですからね。そもそも天狗という言葉って顔が赤くて鼻が長くてって、ね、山伏の格好してますっていうものではなくて、天狗はそもそも流星のことを指してたりします。で天狗というのは天狐と呼んでいて、つまり光って尾を引いて飛んでるから狐の領分だったりします。で天狗の具という字は犬と意味します。
そうですね、
よね、犬神様の犬をこの字を当てる場合があったりしますから。なぜこの字が当てられるかというと、おそらく火球が爆発する時の音が聞こえたりするのを当てがったんでしょうね。空を光の玉、巨大な火の玉を横切る時にワンワンワンワンワンワンみたいなような空気の振動音を犬の鳴き声として捉える、受け取った人がいたので、天狐という形で、こう天かける動物、ワンワンの仲間っていうふうに思われたりしたりするんですけど、これ瞬間的に現れる火の玉の部類に入っていたので、昔空飛ぶ火の玉だとかって言われたので、火の玉って瞬間的に気に横切るものから、いわゆる人玉の縦バージョン、上にお玉弱子の尾っぽを引いてるものから何から何までだったりするの で全部ほんまに火の形をしてるのかっていうと、そういうふうに言うた方が分かりやすいからを選択した結果、それが生き残っただけであってっていうので、実際どうやねんっていうふうに言うと、一つのものの故障とは思えないんですね。そう、キツネビっていうけど、一個のことの表現かっていうとそうではないと思うんです。長らく引っ張ってごめんなさいなんですけども、その誰かが使った言葉をそのまま引用して狐火だっていうのが正しかったら、炎系は全部狐火と呼ばれてたはずなんですが、それでは伝わらないと思ったか、狐火という言葉を知らなかったから、なんとか見たまんまを伝えようとした結果だとか、地方の属性だとか、その時その時代その地方の流行りの呼び名っていうのが、あってたとかで、いろんな作用が複雑化して現れたり消えたりはするんですが、で結局同じものを指してるかもわからなくて、呼び名だけが変わっていることも含んでいるので、これはね、僕の呼び方や解釈の問題が左右しているのではなくて、多様性の結果、一つのものをバラバラで呼んでいるのか、そうでないのかっていうのすらはっきりしないというところだったりするんですが、この番組は気をつけて扱いたいと思うことに全力を尽くしていきたいと思うんですよ。ユーザーの方がキツネビというのはキツネビでしょう。しかし、そのキツネビとあなたが思われた理由はなぜですかっていうのに寄り添いたい。だから、キツネビと呼んでますけれども、こんな可能性もありますよねっていうふうに、いうところにも、言及しておきたいですが、キツネビのお便りをいただきましたという受け取り方はちゃんとしています。
はい。
っていうような風に、だったりはするんです。で、ここで口走った解釈が、アンサーである、答えであるという形で一人勝手に動き回ることを、僕は恐れていますっていうことになったりします。一本ぐらい長く喋ってもいいかなっていうところまで来たけれども、はい、用語の表すものはどのような現象なのかっていうのって、怪談をやる人間は一番気をつけておくことやと思うんですよ。それぐらい簡単に言葉が飛び交って、
いろいろありますけどね、本当に同じようなものでもね、
るんです。で、単語で喋られて通用することって何を恐れているのかというと、答えは簡単なんですよ。コミュニケーション不足が始まるんです。みんな何を怖がってるかというと、コミュニケーション不足、情報量が少なすぎる話なのに、情報量の少なすぎる話を怖がるんです。 で怖くなるような約束事になってるんですよ、
うん、
つまりこれぐらいで怖いんやろかと思うと、うん、怖がってあげなければならないだろうという相手がうわっ怖っていうリアクションしてくれたから、あ、これでいいのだと思う。だからその気を使って言った言葉が気が使われた結果によっていいのだと思うし、これぐらいで怖がってくれるんだからというのに驚いた相手を見て、リアクションした側がこの話を次に移植するわけですよっていうのを連鎖していくと、言葉が少なくて情報が少なくて何が怖いのかわからないまんま、状態もよくわからないのに、心理も埋め込まれていないのに、これは怖い話であるという反抗をしてあるんです。つまりほとんどの怖い話ってただの情報不足や、うん、コミュニケーションができてないことを怖がっているのではないかなということであるなら怖いなと、うん、それほど言葉が少なくなっている世の中、会話が少ない中で忖度とは言いませんけど、うん、察してくれよみたいな、
あ、それはありますね。
いわゆるそのやばい、わかるよな、やばいって言って、うん、わかるわかる、やばいやろ、あれはやばかったよね、
うん、
いやほんまにやばいわっていう形で、
うん、
何が伝わってんのほんまは、で何が飛び交ってるのかっていうのをせーので答え合わせをするというコミュニケーションってないんですよ、
うん、
そのまんま、
うん
うん、でだからみんながオーブを見た、うわオーブやの知ってる人、このオーブ怖いなー言うて、
う
ん、あんな大きいのオーブ、あ、え、大きいの？あ、小さいんと違うんかって言ったら、え、お前がびっくりしてくれた今のオーブはどんなもんやと思った、うん、みたいな。
小さいのがなんかいっぱい、
う
ん。
そう、最初から同じこと言っているのに、うん、受け取った情報実は全部、
うん、
甘い、うん、同じ情報受け取ったけど、イメージした話は全然は、うん、みんなそれぞれバラバラで、うん、それはもう表現を取っ払ったから。だから、皆さん、これ、階段に限らず、
うん、
日常の、気持ちを伝えるのって、
うん、
伝わってないからって怒るのではなくて、うまく伝わらなかったのかもわからない、伝える努力をしたのだろうか、あるいは自分は聞いたけど理解したんだろうか、うん、全部聞いたと言えるんだろうかっていうことをに注意してると、もうちょっとイライラしなくて済んだりだとか、
うん、
気持ちがちゃんと伝わったっていうのを確認すればええんちゃうかみたいなような、うん、もう一歩踏み出したいい付き合いができて、怖さと関係がなくても和やかさにつながったり、仲良しさにつながったり、人を疑ったり、むやみな揉め事が減っていいのではなかったりすると思うんですよ。これは怖い話の伝わり方とそれ以外の伝わり方全部同じだと思っているので、伝え方だとか言葉のチョイスだとか、どう表現したら分かってもらえるだろうかっていうことに工夫や悩みはもうちょっとあった方がちょっといい世の中になるのではないかなと思ったりします。この状態の人間のまんまでクラブハウスという新しい SNS が流行り出しているのは偶然なのかなと首をひねるぐらい、
うん、大事なことだと思いますよ。
大事なことだと思っています。
全部やばいで済ましちゃいけないですよ、
う
ん、本当に、
まあ、ここはラジオですから、うん、階段が大好きで聞いてる人ならなおのことこの話気をつけてなるほどと思ってほしいです、
はい、
いい使い方と伝わるように心を砕いて、僕はいつも詰まるのって、どう言うていいかわからないからなんですよ。そのまん長く伝わるまで頑張って手を返しなおかえ伝えたいと思うことに頑張りたいと思うことで、どうしようかなというのであって、わからなくて考えてるということではあまりなかったりするということを受け取ってもらったらすごく嬉しいかな。だから、わからないことはわからないでいいと言っているのは逃げているわけではなくて、
うん、
下手な解釈は持たない方がいいですよ、
うん、そういうことですよね、
はい、
ということなんですね、
はいはい、
は
あ、それでは
告知いきますか。告知、松山勘十郎はですね4月9日、
はい、
刻一刻と迫ってまいりますけども
目の前やね、
はい、4月4日の、15時から豊中のイナロクボックスという会場で、大衆プロレス松山座の本公演いよいよ再開されます。出演者や料金などの詳細は松山勘十郎で検索していただくとブログや SNS といろいろ出てきますので、そちらから情報を仕入れてぜひ松山勘十郎本物の元まで会いに来てください。それこそ勇気を持って一歩踏み出してこんな時ですけどよろしくお願いします。
いい伝え方です。
ありがとうございます、う
ん、はい、そして私日月陽子ひらがねにつの点々の日月陽子で検索していただきたいと思います。そしてですね、
うん、
日月陽子の、YouTube チャンネルもね、実はね、ちょっと前に開設してるんです。これね、まあ、ある意味、
音楽とかそういう、
ね、そうですね、音楽の方なんでね、本業の方の、YouTube チャンネルになりますが、もちろんこれ聞いてくださってる皆さんはこう、このチャンネルは登録してくださってる皆さんだと思いますので、ついででいいので、日月陽子の、YouTube パッとね、見ていただいて、
そっちの方に我々はもう必要ないという。
いえいえ、そこにね、またね、遊びに来ていただいてもいいですし、はい、まあ、3つぐらい今まだ上げてすぐなので、これから増やしていきたいと思うんで、ぜひ、ポチッとしていただけるとありがたいです。
怖くないのね。
怖くない方ですね。
本当
大丈夫。多分。
みんな見たらびっくりせえ。
多分大丈夫。
うわ、怖ーとかってリアクションが必要
いや、
大丈夫？
いや、リアクション欲しい。
またどんどん上げていくんでしょ。
どんどん上げていきます。
新しいね、
いろんなもの上げていきます。
ぜひ YouTube で、はい、日月陽子にリアクションのレスポンスを
皆さんお願いします。
はい、
よろしくお願いします。
3月の末の金曜日の22時から九段ちゃん暗殺、すみません、有料なんですけども、九段ちゃん暗殺計画（括弧仮）怖い話をしてると思います。放送と配信全く使い分けてやってますので。同じ人間がやってるのと思っていただければと思うところですが、もしなんかこう情報がどうしてもという方、ツイッターやってますので、ツイッターの方に書きたいと思います。
はい、番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら帰るの？詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっとあなたの後ろ誰ですか？
番組ではお便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また怖い写真やいわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp、 kaidan アットマーク jocr.jp、 ファックスは078-361-0005、 078-361-0005。おはがきは郵便番号 650-8580、 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と、
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして怪談を集めて47年、
木原博一でした。
それでは
また来週お耳にかかりましょう。
この一週間、あなたが無事でありますように。